とくとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあまずは皆さんからのお便り紹介しますよ。まずこちらは、戸沢さんからですね、おはがきいただきました。いつもありがとうございます、よしえさん。楽しく聞かせていただいています。私甲状腺にて病院の薬を飲んでいます。かっちゃんのテーマで海藻が体にいいと聞きました。甲状腺の病気がある人は海藻はダメと言われましたが、どのくらいなら食べていいのか教えてくださいね、ということで、ね、わざわざね、切ってはね、切って代かかるのにおはがきでくださってるんですよ、ありがとうございます。
投函するのも暑いから大変よ ね、
ねえ、嬉しいわ、ありがとうございます久江さん。続いてこちら、吉田かなさんは、神戸市たるみ区からくださいました、ありがとうございます。先月の下旬、朝の散歩中にしんどくなって病院に行きました。熱中症とのこと。それ以降はなんだかしんどくて食欲もありません。夏バテでしょうか。どんなことに気をつければいいでしょうか、というご質問。あ、きっと同じ悩みの方多いんじゃないでしょうか。他には、花ちゃんママさんは堺市西区から、そして京都市伏見区からはぎっくり腰のボアコンストリクターさん、そして城東区からはラジオネームしまちゃんさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
あの甲状腺の病気ってね、まあ、腫瘍とか機能更新とか機能低下とか、まあ、いろいろあるんですよね。だから、まあ、その主治医に相談してね、まあ、聞いていただいたらと思うんですけど、で海藻食べたらいかんいかん言うけどね、魚にも結構ね要素多いんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、海の魚はね。あとね、まあ、夏バテも熱中症もね、これも大変な時期ですけどね。僕もこの久々に、ね、日中にテニスしたけど、もう暑くてたまらんかったもんね。
ですよね。
まあ、あの今ね、ちょっとうちもあの畑暑くなってキュウリの本数減ったけどさ、まあ、キュウリとかナス、まあ、トマトいっぱいできてるんだけど、でね、あとね、まあ、ネバネバ食品のオクラとか、まあ、これ夏野菜はね夏バテ予防食品なんですよね。
そうなんですね、はい、そのうちのおすす分け私たちもいただきましてね
今日トマト持ってきた
もん。ありがとうございます。、
まあ、ぬか漬けもね美味しい季節だしね、あのぬか床がダメになっちゃった、上が真っ白くなって捨てたっていう人がねたまにいるよね。
そうそう、カビかと思ってね。
ですね、白いのは酵母菌なんで。
あ、カビじゃなくって、
はい、混ぜれば旨味の成分として働きます。
あら、旨味なんだ、
はい、ただね、やっぱり毎日混ぜないとね、3日4日ほっといたら暑かったら真っ白になっちゃったりするからね、まあ、毎日やっぱ混ぜてあげた方がいいよね、
はい、やっぱり混ぜないと、
まあ、気温が高いとね乳酸菌がどんどんこう増殖するんだけど、やっぱりね、まあ、ぬか床は毎日1回混ぜてください、
はい、
でぬか床の中にはね土壌菌もいるんで、酸素が少ないと土壌菌が繁殖して臭い匂いが出たりするんですよね。
あ、混ぜないといけないっていうのは、はい、その酸素を取り込むってことなんですね。
で、まあ、別にね害はないんだけど、ちょっと気になる人はねやっぱり作り直す方が無難かもしれないよね。
そうですね、やっぱり変な匂いがすると、
まあ、新規に作る場合はねぬかの重さを測って 13% の塩を入れたらいいんですよね。
あ、ぬかの 13%
の重さね、で水は少し、まあ、パサつくぐらいの量で調整したりですよね、
はい、
で早くね発酵させるためにはね、白菜の、まあ、ぬか漬けとか塩漬けを買ってね、そのお汁をね、あるいはその漬物を少し混ぜればね乳酸菌いっぱいいるんで、発酵が早く進みます。
あ、そうなんだ、
はい、で漬物を買うときにはね賞味期限が短い商品を値引きして販売してる場合があるんで、その方が発酵が進んで菌も多いんですよね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ狙い目、
はい、今年はね、まだまだ暑い日が続きますよね。で夏バテ予防はねやっぱ温かいものを食べて、発酵食品とかあとねスパイスを種類多く使えるってことがいいんですよね。
スパイス、
はい、で、まあ、食欲がなければね、あのおかゆに梅干しとか漬物、でお腹が冷えたら甘酒とかね味噌汁とか、あとかす汁なんかもすごくいいですよね。
美味しいですね、
はい、まあ、あのその他ねニラ、ニンニク、ゴーヤは、日本古来からの夏バテ防止食品なんですよ。
あ、そうですか。
とニンニクのね、酢漬けとか味噌漬けとかね、 あと、まあ、醤油漬け、あのしそかつお漬けとかね、これ臭くないから疲労回復効果抜群ですよね。
美味しいですよね。
それで食欲減退時にはスパイス、でスパイスって言われるとね、言うと、まあ、ご年配の方ね、何があるんかねなんて思う人いるかもしれませんけど、日本でもねスパイスは昔からね、山椒、わさび、生姜、柚子、胡椒を使用してるんですよ。
言われてみればそうですね。
で、でね、唐辛子が使用されたのはね江戸時代からなんですよね。
唐辛子意外と遅い、
はい、で日本ではね唐辛子が入ってくる前はうどんにね胡椒を入れてた時代も結構あるんですね。
今はなんか胡椒はラーメンと思っちゃうけどね。
あの、まあ、お蕎麦屋さんでね柚子胡椒を出すお店もありましたよね。
それは美味しい、確かに。
でね、様々なスパイスはね戦後、特にね1960年代から多用されるようになってきたんですね、
はい。
で胡椒はね、西暦754年に鑑真が持って帰ったっていうのがね正倉院に残ってるって言われてますよね。で2500年以上の歴史がある胡椒はこれ強力なね殺菌抗菌作用が特徴 で、で冷蔵技術がね、まあ、昔なかったですから、その中世においてはね大航海時代に食料を長期保存するためのものとして極めて珍重されたんですよ。だからまあ塩と混ぜてね胡椒使ったりね、でヨーロッパのねさまざまな料理に使われていてね、あのインドへのねコールが見つかるまではヨーロッパではね非常に珍重されてたんですよ、で取引はね金と胡椒が同じ量で交換された時代もあったそうです。
うわ、今は変えてくれへんかな。
で胡椒は主にねこう2種類に分かれてるんですね。
うん、
知ってる？2種類あるの。
あ、うちもちゃんとあの2種類揃えてますよ。黒いのと白いのと。
ああ、そうか、
ね、はい、
まあ、ブラックペッパー黒胡椒と、あとまあホワイトペッパーね白胡椒あるんだけど、
はい、
で黒胡椒ね、あのブラックペッパーは胡椒の木から取れた未熟な実をね乾燥させたものなんですよ。
あ、黒い方が未熟なんですね、
はい、で強い独自のまあ風味があってね、特にまあ牛肉との相性がいいようですよね。
はい、
でホワイトペッパーはね完熟してから収穫した後、乾燥させた後に水につけてね外の皮を柔らかくして削ぐんですよ。
はい、
でホワイトペッパーはね、まあ、マイルドで魚料理とまあ相性がいいって言われますよね。で香辛料はね免疫力を高めて発汗、あと脂肪代謝も促進しますよね。
あら、脂肪の代謝、
はい、でスパイスにはね、あの発汗解熱作用のあるものとか、あと咳止め作用のあるものとかね、あと、まあ、悪酔いの予防とか、あと、まあ、催眠作用、ね、まあ、睡眠作用ね、あの、まあ、ね、眠れるのに効果があるとかね、あとね口臭防止とか、殺菌作用、これ、まあ、口臭防止も殺菌作用があるからでしょうね。あと下痢止めなんかの、まあ、成長作用とか、あとね視力を強化したりとか、
目が良くなるの、
それから、まあ、ビタミン C を含むものとかね、あとね、あの母乳の分泌をね、まあ、促すものなんかもあって、
わあ、それは不思議。
で西洋の民間薬とか漢方でも使われてますよね、
へえ。
特にね夏のおすすめはターメリック。
ターメリック、
はい、まあ、カレーを食べるとね、腸内発酵が促進されて体内水素量が増加するんですよ。
へ、
それがね活性酸素を除去するんですね。
あ、ってことはアンチエイジングにいいってことですね。
そうですね、で、まあ、生体ガスって、ね、体内にいろんなガスがあるんだけど、その中でね水素はね、腸内細菌の酪酸菌とバクテロイドスっていう、ね、種類の菌が食べ物を発酵させる際に増加するんですよ。で 1g の炭水化物が腸内細菌で発酵すると、150から 200cc の、ね、二酸化炭素を作るんですね、
はい、
それと同時に 50cc の水素ガスを作るんです。だから、まあ、まあ、みゆきちゃんねへーって言いながらね 息吐いてるけど、
はい、
ね、呼吸で吐き出す炭酸ガスはね実はね 50% は腸で作られてるの。
あ、そうなんですか、はい、腸で作られてる、
はい、で腸管から吸収された水素ガスはね呼吸からだいたい 14% 排泄されるっていうのもこれあのちゃんとデータ出てんのよね。その他ね皮膚から排出される水素ガスもあるから、腸で発酵して作られた水素のね約 80% が体内でいろいろな形で消費されてるんですよ。
うーん、体の中で使われるんですね。
それが活性酸素を除去したりとかね、まあ、それから、まあ、遺伝子とかね細胞を守ってるんですね。
そんな働きも。
で腸内発酵を助ける食品としてはね 乳酸菌の餌になる、まあ、玄米とかご飯を食べないとね、これ小腸の乳酸菌が増えにくいんですね。
へー。
そして、まあ、発酵を促進する物質はぬか漬けやキムチ、
うん
ね、白菜の塩漬けなんかに含まれている乳酸菌発酵物質なんですよ。
ねえ、ということはもうしっかりとね、発酵食品食べないとダメってことですね。
そうそう、ね、うん、まあ明日皆さんのね、お昼ご飯カレーになるかな。
そうですね、手軽にターメリックで、あのターメリックって確かウコンと同じことですよね。
そうそうそうそう、うんうん、
あれ、あのお酒飲む前とかにウコンの力とか飲んだりすることあるんですけど、
うん、
あれもじゃあ体にいいってこと。
まあそうですね、
うん、
ただね、ウコンもねちょっと問題が指摘されてる部分もあるんですよね。だから、
うん、
まあ常用するんだったら、まあ、舞茸活性粒がおすすめかな。あ、
それはもう毎日取ってます。もうぜひ皆さんもおすすめですよ ね。
だから、
うん、
まあだからね、夏、まあ、しんどい時ね、
うん、
あのまあカレーね、あのカレースープでもいいしね、
うん、あ、北海道行った時スープカレー食べました、うん、
ね、であとね、あの、うん、ご飯少しと、
うん
ね、あと発酵食品、
はい、
まあ、らっきょうなんかもいいよね、夏はね。
ああ、今ちょうど時期ですかね、たくさん出てますよね。
そうそう、うん、であれもね結構手間かかんないよね。
あ、皮むいていろいろすんの大変ですね。
で、それでね、発酵食品って知らない人多いよね、らっきょうね。
おお、そうなんですか。
うん、
大体漬物で、
だから塩で、ね、塩漬けにして発酵させるんだよね。
はあ、そうか、発酵食品ってね結構あの、あ、それも発酵食品なのって思うの意外とありますよね。
うん、だって発酵食品ってさ、
うん、
ね、4000種類ぐらいあるじゃない、世界には。
あら、いろんなの探してちょっと食べてみたいですね。はい、さてここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液。16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。